しんちゃんの
スパイスラジオ。
倉敷の片隅にあるという小さなカレー屋のマスターしんちゃん。ラジオが好きでカレーが好き、もちろん倉敷が好き、そして何より人とおしゃべりするひとときが大好き。この番組では倉敷の人たちはもちろん、各地で出会ったスパイスあふれるゲストさんと、カレーの仕込みの合間、まろやかにまったりと、時にピリリと辛口に語り合います。じっくり煮込んだカレーのルーのように溶け合う会話の中に、時々隠し味みたいな言葉がふっとしみる、しんちゃんのスパイスラジオ。
それでは刺激マックスな30分間どうぞお付き合いください。
この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りします。
未来に続く価値を創出する MG キャピタルは、街の魅力、ライフスタイルでさえ創造し、新たな不動産事業の在り方を目指します。魅力ある街づくりを MG キャピタル。
Kモールのコンセプトは3つ。 1. 県下トップクラスの在庫数のいい車。 2. 1年保証無料点検などのいい条件。39万8000円を中心としたいい価格。お車のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。水島インター近く、 Kモール。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、今日はですね、また面白いゲストを呼んでるんですけども、
はい、
今日のゲストと先ほど打ち合わせをしてたんですけど、
はい、
このしんちゃんのスパイスラジオもちょうど始まって1年、
う
ん、
そうです、記念すべき12人目のゲスト様です ね、 ね、
続きましたね。よ、12、そう、12組目っていう、今日はですね、
はい、
実はご夫婦で来ていただいてるんですけども、
はい、
奥様の私のいとこということで。
そうなんですか。
そうなんです、はい、
はい、
なので早速、
はい、
ちょっと紹介をして、ラジオを進めていきたいと思っております。じゃあ、うちゃんお願いします。
はい、はい、今日のゲスト様ですが、岡山市北区柳町でフレンチレストランエイムを営んでいらっしゃいます石崎雅樹さん、雅子さんご夫妻です。オーナーシェフの石崎雅樹さんは1987年7月16日千葉県出身。高校卒業後、東京の調理師専門学校に入学し、フランス研修の後、銀座、中目黒、金沢とお肉料理の名店を次々と巡りながら修行をされました。その後に岡山で独立、現在はジビエを中心とした料理を提供するフレンチレストランを昨年10月にオープンされました。ジビエのフレンチレストランということで、
はい、なかなかね、岡山だと聞きなじみがないというか、
うん、そうです ね、
ちなみに葵ちゃんはジビエを食べるんですか？
私ちょうど先月食べました。
ああ、そうですか。ちなみに 何ジビエを食べたんですか？
イノシシなんですが、リポートで総社のちょっと山の方に行くことがありまして、はいはいはい、終わってから、実はイノシシがこの辺では取れるんだよ。
総社イノシシいるんですか？
あ、みたいですね。
割と近い、
近いですよ、
だからね。
そうなんですよ。で、持って帰りって言われて、
持って帰りって
言われて、はい、うん、ありがとうございますって言ってもらって焼肉にして
焼肉にして
食べたんですけど、そういうワイルドなジビエ料理しかあんまり食べたことがなくって、
そうですね、まあイノシシとかね、岡山割と県北になるといるから、うん、まあ食べたことあるかなっていう人、まあいるんですけどね、とにかくすごいんです、
は
い、
いや、だってフレンチです
もん。イノシシだけじゃないですからね、ジビエは。
そうですよね。
早速
お話を。
あ、そうですね、
うん、聞きたい
煮込みトーク。このコーナーではテーマを決めてじっくりことこととゲストさんと一緒にお話ししていきます。
ということで石崎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 だから、はい、雅子さんとしんちゃんが、
はい、いとこなんです。
いとこ、
はい、
いとこです
っていう関係で、 うん、まあ、そんな大人になってからほとんどね接点がなくて、
そうですね、
小学校ぐらいの時までは、まあ、お盆とか、うん、正月とか集まってたんですけど、ずっとそのもここ出て東京に出てる
んで、はい、ちゃいましたんで、
はい、
ずいぶん会ってなかったんですけど、
ね、
結婚して、うん、岡山に戻ってきて、
はい、
また
旦那を見つけて、
はい、そうです長いこと旦那を探して、
うん、はい、はい、見つけてきたということで、なのでその、うん、ね、岡山戻ってくるっていうことでまたそのここ数年、
はい、
連絡取るようになってということで、あの、まあ、カレーともジビエは非常になんか相性も良さそうだし、
そうですね、
なんかね、そういうヒントもシェフからもらえるんじゃないかなということで今日ゲストとしてお呼びしたという経緯でございます、うんうん、はい、じゃあ早速なんかね、もうすごくジビエっていうとなんか荒々しい、
うん、
感じがするじゃないですか。
ワイルドみたいな。
獣っていうことしたらダメなのかな、うん、イノシシとかシカとかをこうさばいてですね、うん、まあでもそういう雰囲気じゃなくてすごい繊細な、なんか穏やかで
優し
そうな
うん、うん、
あの雰囲気のあのまさきさんなんですけれども、早速いろいろと話を伺っていきましょう。なんかあの先ほど葵ちゃんからご経歴について説明があったんですが、千葉県出身でそこから高校出ても東京の専門学校、
そうですね、はいはい、
うんうん、
東京の専門学校に2年ほど通わせてもらって、
はい、
そのままあのフランスでちょっと研修をさせていただいて、
うん、
日本に戻ってきてからのちょっとレストランをいくつか点々と、うん、はい、修行させていただいて、
うん、
で独立をちょっと妻の地元の、うん、岡山の方で、
岡山で、
はい、
これね、フランス銀座中目黒、もうこれキラキラした、
うん、いや本当そうです、
ね、
うん、
フランスはちなみにパリですか？
フランスはボルドー、
あ、ボルドー、あ、はい、なんかワインで有名な、
そうですね、はい、
あのこれはちなみに、
うん、
辻町ね、すごい有名な、
はい、
まあ、多分一番有名な調理師学校だと思うんですけど、うんうん、もともとその調理師を目指そうと思ったきっかけっていうのはどういう理由なんですか？
そうですね、一番初めはあの別に料理ではなくて、
はい、
何かこう物を作るのがちっちゃい頃から好きでして、
うん、
でなんかこうテレビ見てた時に、うん、それこそ昔の番組なんですけど料理の鉄人とかを見た時にこうフランス料理、
うん、
の対決をしてて、
は
いはい、すごいなんかこうキラキラしてかっこいいイメージがあったので、
うん、
なんか自分もこんな料理が作れたらかっこいいなと思って、もう単純な考えなんですけども、それで始めてこう料理を始めたっていうような、
は
い、
それはじゃあその専門学校に入る前の、まあ、例えば小学生とか中学生とかそういう時からも料理してたんですか？
いや、そこまでもうしっかりとした料理はしてなくてですね、本当にこう母親のちょっと本当手伝いとか、
うん、えらい、えらいですね、
でなんかこう、かつお節をすったりとか、もうその程度なんですけど、
好きだった、
はい、そういうのだけはしていたんですけど、
これまさきさんね、千葉県の木更津出身っていうことで、
はい、
なんとなく木更津っていうと海のイメージがあって、はい、お魚とか
そ
イメージがあるんですけど、
はい、
なんかそういうものとジビエみたいなものって、まあ、木更津もでもちょっとこうあっち東側行くと山があるのか、
そうですね、山もあるんですけど、ほんとちっちゃい頃は魚ばっかりのものだったね。やっぱ木更津ですとアサリとか、
アサリ、
はい、なんかイワシだと か、 なんかそういうものばっかり
で、東京はですね、
そうですね、そういうので育ってきたので、なんか逆にこうお肉
うんうん、
をやりたいっていう気持ちになってしまった
のか、あ、ちょっと魚をね、ちっちゃい時から食べるから、はい、なるほど。これってその辻調理専門学校とかって入る時に、
はい、
なんかコースみたいなのがあるんですか？ちょっと分かんないです。例えば日本料理コースとかフレンチコースとか。
そうですね、はい、東京の専門学校は僕が行った時はこうコースを選ぶものしかできなくて、僕はフランスとイタリア料理家庭という、はい、なので日本料理とか中華とかは全くやらないので、
うん
うん、逆にそういう料理は僕は全く作れないんですけど、
なるほど じゃあもう入る時点である程度のそのどういうジャンルの料理人になるかっていうのは決めて入学するわけなんですね。
あ、そうですね、はい、
うんうん、じゃあまあフレンチをっていうことで、あの料理の鉄人のあのヒゲの人、
うん、うわー、
わかんない、何なんかヒゲの人ですか、ね、
そうですね、ラロシェルっていうすごい有名な、はい、はいはい、の酒井シェフ、
あ、酒井シェフ有名ですよね、
はい、
そうですね、に憧れて学校に入って、うん、で学校卒業と同時にフランスに行くみたいな感じですか、もうその中のプログラムであるみたいな感
じ。そうですね、プログラムでもあるので、うんうん、はい、そこでフランスで1年間ぐらい、はい、はい、修行というか、はい、
じゃあフランス語喋れるんですか。
いや、もうだいぶ経ってしまうので、今はこう単語とかこう片言というか、あの単語をつなげて話すぐらいしかできないので、
メルシーみたいな、
そうですね、
ボンジュールぐらいしか僕は分かんないんですけど、はい、あ、でも1年いて、それは、あ、そうか、同じ学校からも何人か、
あ、そうですね、
いろんなレストランに行くみたいな。
そうですね、もうレストランで日本人の方がいるレストランとかもいるんですけど、
はいはい、
僕が行ったところはフランス人だけだったので、
お、あ、でもじゃあフランス、そのまさに僕グランメゾンをかなり遅れて、あ、3ヶ月前ぐらいに全部見たか、いや、かなり遅れて、だから、まあ、その感覚がかなりホットなんですけど、
うんうん、
まさにそういう世界っていうかね、うん、
そうですね、
どうだったんですか、その1年間の研修、うん、フランスでのボルドー
ね、あ、そうですね、まだちょっと若かったっていうのもあるので、うん、全てを見れてはなかったんですけども、うん、すごいいい経験にはなって、
うんうん、
なんか厳しい、なんかそういう、なんか日本人だからちょっと前なんか作れんのかみたいな言われたりとか、なんか
そうですね、あの基本的に皆さん優しかったりもしたんですけども、やっぱり怖いあの方もいて、すごいやっぱり怒られたっていうのもやっぱりあります、
ね、じゃあそういう研修を経て、うん、でその後、うん、この銀座のマルディグラというところ、これはなので言うと新卒みたいな感じなんですね。
そうです
ね、再就職して、
はい、
これはどういった理由でこのレストランに行くことになったんですか。
うん、そうですね、一番初め就職するのでこう、はい、よくあるこうキラキラしたこういうレストランっていうものではなくて、もっとこう大衆的なこうビストロっていう料理をずっとやりたくて、こういろいろ調べていて、すごい有名なお店ではあるんです。お肉 の、 あの巨匠というか、はい、お肉料理がすごい有名なお店で、で一番初めに料理の本を買ったお店も実はそのマルディグラっていう、はい、
これはそのこういういろんなレストランから求人票みたいなものが学校に出てて、その中選ぶみたいな、自分自身で就活みたいなものをするんですか。
そうですね、あの求人もあるんですけども、はい、もちろん出てないお店とかもあるので、うん、もう直接お電話をして、あの働かせてくださいっていうふうに言うのが皆さん基本的な。
その中での正樹さんの第一志望がここだったみたいな感じですか。
そうですね、はい、
で雇ってくださいっていう感じで行って、
はい、
あ、そこへ就職したということなんですね。
はい、
なるほど。でここで、ここからは どうだったんですか、この最初。
そうです、
ね、新卒でどう、やっぱ下積みみたいな。
下積みで朝早く行って掃除をして、先輩たち あの使う道具を用意して、で、あのやっぱこう直接お客様の口に入るようなものを1から10まではできないので、
うん、
ちょっとこう準備して途中段階まで仕上げて、仕上げは先輩だったりとか、そのお店のシェフが仕上げるっていうような感じで、はい、
でここは何年ぐらい働かれたんですか。
そこはでも1年とか1年半とか、
あ、半ぐらい、
はい、そのぐらいですね。
でその後この中目黒ラ・ブ・シェリ・デュ・ブッパという、
はい、名前がちょっと難しい、
いや間違っちゃうといけないんでね。
そうそうそう、そうですね、
あの、はい、に行かれて、ここが、まあ、ジビエとの、
そうですね、
出会いってこともないでしょうけど、ジビエ料理の有名なお店なんですよね。
そうですね、 ジビエと熟成肉のお店でして、そこのシェフは基本的にハンターさんと直接やり取りをして、そのそれこそこう屠殺をするのを見に行かせてもらったりとか、いろんなこう勉強にも連れて行ってくださるシェフだったので、そこでやっぱりこう命の大切さっていうのを知って、どんどんジビエにのめり込んでいったっていうような感じになります。
ここで、ここは何年ぐらい？
そうです、トータル12、3年ぐらい。ああ、長い、はい、うんうん、
で、この時代に、まさこちゃんと出会ったんでしたっけ？
はい、そうです。
あ、そうなんですか？
すみませんね、全然登場しなかった、はい、ここで、ね、ちょっと、
いや、私もドキドキしたここで出会うのかなと思った、二人が。
あ、
そうそう、
ある程度聞いてたんで、ね、僕もちょっと、
あ、そうなんですね、
はい、ここかなという感じで、ほうほうほう、ちょっとそのあたりって どのようにしてね、
お二人の出会いを聞きたいです。
差し支えない範囲でもちろん結構なんですけど、うんう
ん、まあ、ラプシェリードゥブッパはあるんですけど、はい、その、姉妹店というか2号店としてシャルキトリーのお店、テイクアウトのお店ですね、はい、うん、まあ、ジビエもあるんですけど、うん、生ハムとかーソーセージとかですねっていうものを加工して作って、それを販売する、うんうんうん、本当にもうそこで食べれるんじゃなくてテイクアウトしてハム何グラム欲しいですとかっていうお店だったんですけど、そこで私は販売員、あとまあちょっと製造の助手として働いてまして、そこで出会ったっていう。なのですごい製造過程を最初から見てて、すごい大変な部分を見て、そこで、あ、すごい仕事だなと思いながら、うん、ずっと見てると、うん、気になってしまって、
かっこよく、はい、かっこいいなみたいな、
かっこいいなって思っちゃいました。
だいぶ今ね、ちょっとラジオじゃ伝えにくいけど、まさきさんがニヤニヤ、すごいニヤニヤして、いいね、いい、ありがとうございます。幸せをありがとうございますっていうの、ね、あっていう中で、まあ、2人の関係を育まれていったっていうことなんですかね。はいはい、そうだって心温まるエピソード
です ね、 ね、
うん、でこの頃はこの頃からなんか将来独立したいなみたいなものとかってあったんですか？
あ、そうですね、それこ そ、 その一番初めに働いたお店からもう独立はしたいっていうふうに思っていたので、なのでだいたい何年後とかは決まってはなかったんですけども、少しずつお金を貯めて独立できるようにっていう準備は常に、はい、していました、
うんうん、でこの中目黒で働いたこともきっかけになって、あ、将来独立するんだったらジビエかなみたいな、なんかそういうのはこの時そういう考えあったんですか？
そうですね、やっぱりそのラ・ブシェリール・ブッパで、うん、先ほども言ったように命に関わった時に、うん、なんかこうやっぱり 今まで あんまりこうジビエっていうのをまだ食材的にもあまりこういい印象を持たれてない方が多いかなと思ったので、こんなに美味しいお肉があるのにもっと広めたいなっていう気持ちが生まれて、それでやっぱり自分のお店をするんだったらジビエとかそういうものをこうどんどんいいお肉っていうので広めていきたいなと思って、ジビエをメインとしたお店をやろうと思いました。
あ、思ったんですね。でこう夫婦で何かお店をやるかみたいな話になっていて、なぜなんか岡山、まあ、それは決まってたんですか？
あ、最初は東京では考えてたんですけど、うんうんうん、でまあ、何年か仕事はしながら物件を見てたんですけど、そのお店の形態としてレストラン、コースでっていうのは決まってて、でゆっくりお食事を楽しんでいただきたいっていう風になると、ある程度広さが欲しいなっていうことになって、でも物件を見ていくとやっぱり高くて狭くてどうしようか、やっぱり席数もちょっと詰めてみんなに食べてもらう、でもちょっとゆっくりもうちょっと食べて味わっていただきたいなっていうのがあったので、うん、まあ、
実家なので岡山に帰ってきた時に、うん、ちょっと物件見たりとか、うん、あと一緒に食材も見てもらったりした時に、東京では簡単にはまあいろんな食材手に入るんですけど、うん、岡山もすごくいい食材がたくさんあるので、うん、そういうところに惹かれて、うん、あ岡山もいいねって言って、うん、岡山の地元のお野菜とか、うんまあうん、ジビエのつながりはまだまだこれからにはなるとは思うんですけど、うんうんはい、岡山のジビエを使ってとか、ちょっと他にはないお店っていうところで、うん、あとまあフレンチのお店が岡山にあまりないっていうのもあったので、これはいいかもと思ってちょっと連れてきちゃったって感じ。
そういう風にこう岡山行
ってPR してい
て、PR してで、まさきさんもその気になって岡山イメージが湧いてきて、
そうですね、
じゃあやろうかということで準備に入った。それ決めたのはいつぐらいの話ですか、は
い、でもちょうどコロナが、うん、あの
ちょっと始まったぐらい、
収まりかけたぐらい、
2022年3年ぐらいですかね、
はい、
3、4年前ぐらい、
はい、
で移動できるようになって、うん、岡山にちょっと戻ってきて、うん、ちょっと見てとかですかね、うん、それまではやっぱりちょっとあまり動けなかったので、
そのまさきさんは岡山に来られて最初どういう印象を持たれたんですか。
でもやっぱりまあ、有名なフルーツはすごい美味しいですし、桃、はいうん、であったりブドウであったりはすごい美味しいです、うん、し、でもなんか山のものもあるし、うん、海のものもあって、うん、何でも揃うなって逆に思ってしまって、うんうん、でもこう東京より、うん、すごい安い価格帯で手にも入るし、うん、鮮度もいい状態で入る、うんうん、と思った時に、そこまでじゃあ東京でやる必要性ってないかなって思いました。多分僕がやりたいようなお店は東京だったら山ほどあるなっていうのを思って、それだったら岡山県でやってこう広めていった方が自分のスタイルに合ってるかなと思って、うん、それで岡山でやらせてもらったって感じ。
腹が決まったわけですね、
はい、
なるほど。でちょうど去年の10月1日にエイムはい、オープンしたっていうことなんですけれども、はい、このエイムっていうのは店名にはどういうメッセージが込められてるんですか。
そうですね、このよくこう分からないって言われる方が大半なんですけどもこのエイムの前に点々点と3つ実はありまして、うんうんうんはい、その点々点の3つでそれこそ生産者の方であったり お客様であったり、うん、こう今までこういろいろとこう助けてくださった方っていうような意味を込めていまして、うん、その後の絵っていうのがフランス語で言う、うん、アンド、英語で言うアンドですね、はい、っていう意味で IM は僕と妻のイニシャルで、
おー、はい、ヒュー
まさかのここで
ヒューヒュー
なっていまして、 それこそ今までお世話になった方とか、うん、生産者お客様と一緒に作り上げていく、うん、レストランという意味を込めて、うん、ちょっとこう分かりづらいんですけどこの名前を、はい、付けさせてもらったという経緯ですね。
いや本当ね、これまでの二人の人生を僕も一緒に一緒に過ごしたような気持ちで感情移入しながら聞いていて、はい、いよいよこれからエイムどんなレストランなのか聞きたいと思ってるところなんですけど、
う
ん、葵ちゃん、
そうなんです、お時間となりました、
ね、2週間待てないですね。
待てないです ね、 だからその2週間の間もう1回2回と皆さんには聞いて確認してもらいたいなと。
そ う、ね、まあ、そういう人は2週間の間に1回もうお店予約して行ってもらってもいいかもしれないですね。
確かにそうですよね、うん、だって岡山市ですから、う
ん、すぐ行けるから、
すぐ行けますから、うん、
ね、
うん、私たちより詳しくなってる可能性ありますよ、はい、リスナーの方が。
よりね、次の後半もより楽しめますからね、うん、食べといてもらった方が。
そうですね、はい、はい、ということで今回お話をお聞きしましたのはフレンチレストランエイムから石崎まさきさんとまさこさんご夫妻でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
しんちゃんのスパイスラジオ。
はい、ということで今回はしんちゃんの、はいはい、いとこが、ね、まさかの登場ということで、
はい、もう親戚にまで出てもらってね、
ね、
本当ありがたいんですけども、
協力型の番組ですね。
そうですね。はい、まあなんかあの、まあ、僕もちろんあのお店にも何度か行ってて、うん、もちろん何度かお会いしてるんですけど、こう改めてね、こう、
はい、
こう2人のこうほっこりとした感じ、うん、見るとなんかこのなんかまたねこの2人のこうお店行きたいなっていう。そういう非常に温かい気持ちに今なっております。
そうですね、はい、お二人の人柄がね。
そうですよね。
あ、私あの雅子さんが岡山を PR していって、うん、雅紀さんが岡山に来ていいなと思ってここでお店を開いたっていうエピソードが ね、なんか地元にこの雅子さんが帰ってきてくださった、
うんうん、
そこで夫婦で、
夫婦でね、
お店をしてっていう、ね、もうお店がどんなメニュー出ててとか、
うんうん、
どういうこだわりがあって、
気になります
よね、もうすごい気になりますね。
はい、
はい、なので皆さんぜひ次回の放送もお楽しみにお待ちいただければと思います、
はい、うん、しんちゃんのスパイスラジオ。
お送りしてきましたしんちゃんのスパイスラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組をもう一度聞きたい、聞き逃したという方は、放送終了後に番組公式ホームページでアーカイブを更新しています。ホームページのリンクは FM 倉敷のホームページにも載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。また X には番組公式アカウントもあります。番組の感想やメッセージは番組ホームページや番組公式 X でお待ちしています。
しんちゃんのスパイスラジオ、次回の放送は6月20日土曜日の午前10時30分からを予定しています。
今日のエンディングナンバーなんですけれども、ゲスト石崎雅紀雅子夫妻からのリクエスト曲で、マルーン5のサンデーモーニング、こちらをお聴きしながらお別れです。それではまた次回同じ時間にお会いしましょう。お相手はしんちゃんと
清水葵でした。
未来に続く価値を創出する MG キャピタルは、街の魅力、ライフスタイルでさえ創造し、新たな不動産事業の在り方を目指します。魅力ある街づくりを MG キャピタル。
Kモールのコンセプトは3つ。 1. 県下トップクラスの在庫数のいい車。 2. 1年保証無料点検などのいい条件。39万8000円を中心としたいい価格。お車のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。水島インター近く、 Kモール。
しんちゃんのスパイスラジオ、この番組は MG キャピタルと Kモールの提供でお送りしました。